おはようございます。それでは蒼天礼拝を始めていきましょう。最初に賛美を捧げます。 God bless you を賛美しましょう。ルールールールラララララララ3はい。 God bless you 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように、あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈ります。God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. 一言祈ります。愛する天のお父様、この朝を感謝します。主よ、どうぞ私たちの霊の目と霊の心を開き、あなたの美しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。この時間、聖霊様が最初から最後まで導いてくださると期待いたします。尊い主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。2017年10月23日本日のディボーション箇所は創世記24章50節から67節です。では拝読いたします。するとラバンとベトエルは答えて言った。このことは主から出たことですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますように。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や地にひれ伏して主を礼拝した。そうしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。それからこのしもべとその従者たちとは飲み食いしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは私の主人のところへ返してくださいと言った。すると彼女の兄と母は娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留めておき、それから後行かせたいのですがと言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください、主が私の旅を成功させてくださったのですから、私が主人のところへ行けるように私を帰らせてくださいと言った。彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えた。そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れて出かけた。その時、イサクはベールラハイロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのである。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げ見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を上げイサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか？しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。 しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後、慰めを得た。アーメン。内容を簡単にまとめます。アブラハムのしもべがリベカをイサクの結婚の相手として連れて行きました。イサクはしもべが民の導きによってリベカと出会ったいきさつを伝えると、彼女をめとり妻にしました。では主からの示しをいただくためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは示された方から分かち合いをお願いします。
はい、私は54節から60節のところで、人間的な思いや義理人情で神様のこの導きに反することをしてはいけないなということを思いました。そして60節に書いてあるように、神様の導きに従ってかえってたくさん祝福を込めて喜んでその人を行かせたり使わしたり離れることができるように見送りをするべきだなということを思いました。以上です。
はい、私はですね、67節からイサクは母の亡き後慰めを得たと書いてあって、結婚の要素の一つが孤独の癒しであるなということを思い出しました。そして彼は寂しくてもその辺の女性と結婚するのではなくて、ちゃんと父の約束を守って待っていて、それで約束の御心の人と結ばれたんだなということを教えられました。また56節ですけれども、しもべは彼らに私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですからと言っていて、すぐに出発した彼らは、神の御心はすぐすぐ実行するものだなということも思いました。以上です。はい、ではもう少しディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は60節のところで、模範として子供をこの世に派遣すべきであることを教えられました。ここでこのリベカの家族が最初はどうにかして娘をもう少しでも家に留まらせようとしましたが、でも最終的には大きな祝福を込めて祝福の祈りをして彼女を見送りする場面が出てきますが、このように神様の御心を世の中で行い、そして使命を全うすることができるように、家族は子供を大胆に派遣すべきだということを教えられました。家に留まっていればただの可愛い娘ですけど、リベカは世に出ていけば千万人の母になる、そのような大きな器となり、そしてその子孫から敵であるサタンの城門を打ち破るキリストが生まれる、そのような大きな使命を全うすることができる、そのようなことを示されました。また67節を通して、天の父は慰め主であることを教えられました。そしてまた最高の結婚パートナーを一人一人に与えてくださるお方であることも示されました。以上です。
はい、私は56節を通して、この主のしもべから模範をいただきました。主の御心を先に延ばししてはいけないということを教えられました。その前の節でリベカの兄が妹をしばらく、10日ほど留めておいて、それから行かせてもいいですかと聞くんですけれども、それに対してしもべは私が遅れないようにしてくださいと、御心を行えるようにいけないことを示されました。以上です。
はい、私は56節から、やはり神様は御心の旅は成功させてくださるということを思いました。 このしもべが祈りつつ、印を求めつつ、嫁探しに旅に出て、ただ天の父に頼りながら見つけたリベカですが、本当にアブラハムの家系にふさわしい信仰の人であったんだなということを思いました。やはり祈りつつそして旅をしていくと神様が導いてくださるものだと思いました。また避けるべき行動として55節、娘を10日間ほど留めておいてほしいという、そのことは人間的な情で御心を損ないようにしないしてはいけないなということを思わされました。リベカもすぐにしもべに従って旅立つようにしました。家族と離れる寂しさよりも御心を選んだのが素晴らしいなということを思いました。それでは生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めます。準備のできた方からお願いします。
はい、私はまもなく、7月からのこの選挙旅行やまた8月の、キャンプで、会うべき人、また他の先生方に引き継ぐべき人がいるんですけれども、それらをこの期間中、この神様の御心一つ一つ、そのような神様の御心一つ一つが即座にスムーズに実現するように、油断しないで、早いうちにそれら一つ一つをしっかりと詰めていくということを今日は示されました。今日も空いている時間でそれらを一つ一つ行っていこうと思います。以上です。
はい、私も来週は北海道に選挙旅行に行くんですけれども、祈りつつ導かれていきたいなということを思わされました。御心に従って救われるべき魂と出会うことができるように、このしもべのように印を求めて祈っていこうということを思わされました。今日は会議があるのでそこに出て、そして祈れたらいいなということを思わされました。以上です。では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちに語りかけてくださっていることをありがとうございます。私たちが今日与えられた御言葉の通りに祈り黙想し進んでいくことができますように、聖霊様が導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。